最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは、はるかです。2026年2月27日金曜日、週末がやってきましたね。実は今日2月27日はポケモンデーでもあるんですよ。1996年のこの日にゲームボーイソフトポケットモンスター赤緑が発売されたことを記念して制定された日なんだそうです。小さなゲーム画面から始まった世界が今では AR や AI といった最新技術とも深く結びついて世界中の人たちをつなげているってなんだか感慨深いですよね。さて、そんなテクノロジーの進化を感じながら今日も気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。本日はオープン AI が開発中と噂の AI スピーカーの話題から、私たちの生活を支える巨大インフラの裏側、そして SaaS は本当に死ぬのかという刺激的な議論や AI コーディングツールの進化がもたらす未来と、それに伴う新たなセキュリティの課題まで盛りだくさんでお届けします。
まずはこちらのニュースから見ていきましょう。ヤフーニュース IT で報じられたオープン AI の AI スピーカー開発課題はという記事です。対話型 AI チャット GPT でおなじみのオープン AI が初のハードウェア製品として AI スマートスピーカーを開発しているという噂、皆さんも耳にしたことがあるかもしれません。しかもデザインを手掛けるのが元アップルの伝説的デザイナージョニー・アイブ氏ということで期待が高まっていますよね。ただこの記事によると、当初2026年と見られていた発売時期が2027年にずれ込む可能性が出てきたそうなんです。その背景にはハードウェアと最先端 AI を融合させることの難しさがあるようです。この AI スピーカー、単に話しかけて答えてくれるだけのものではないみたいなんですよ。記事では環境理解 AI を目指していると書かれています。どういうことかというと、本体にカメラが搭載されていて、ユーザーやその周りの状況を認識するんです。そして例えば、明日の朝は大事な会議があるからそろそろ寝た方がいいですよみたいに、能動的に、つまり AI の側からユーザーに行動を提案してくる、一歩踏み込んだパーソナライズが特徴になるようです。これは今までのスマートスピーカーとは一線を画す機能ですよね。ただこの野心的なプロジェクト、開発は一筋縄ではいかないみたいです。ジョニー・アイブ氏のデザインチームとオープン AI の開発チームとの間の連携が遅れていることが発売延期の原因の一つとして指摘されています。美しいデザインと最先端の AI 機能をどうやって一つの製品に落とし込むか、まさに生みの苦しみを味わっている最中なのかもしれません。そしてもう一つ気になるのが、すでに市場にいる巨人たち、アマゾンのアレクサやグーグルホームとどう差別化していくのかという点です。実はカメラを搭載したり AI と連携したりという動きは競合もすでに取り組んでいるんですよね。なのでオープン AI ならではの強みがどこにあるのか、現時点ではまだはっきりとは見えてきません。もちろん部屋にカメラを置いて常に状況を認識されることへのプライバシーの懸念も大きな課題です。技術的なハードルを超えるだけでなく、私たちが安心して使えるような仕組みをどう作っていくのか、2027年という少し先の未来に向けてこのプロジェクトがどう進んでいくのか、引き続き注目していきたいですね。
さて、最新の AI ハードウェアの話をしたところで、次は私たちの生活をずっと昔から支えてくれている巨大なインフラの裏側を覗いてみたいと思います。ヤフーニュース経済に掲載された排水ないと水没するトンネル裏側という記事です。これは本州と九州を結ぶ関門トンネルのお話。このトンネル開通したのが1958年、もう70年近くも前に作られた世界初の海底道路トンネルなんです。新しい道路として下関北九州道路の計画も進んでいますが、この大ベテランのトンネルが今もどうやって安全を保っているのか、その舞台裏を取材した記事です。 驚くべきことに、この関門トンネルには1日になんと約4800トンもの水が流れ込んでくるそうなんです。4800トンって2リットルのペットボトル240万本分ですよ。想像もつかない量ですよね。これがトンネルが古くなって水が漏れているというわけではなく、海底トンネルという構造上、水の流入を完全に防ぐのは難しいからなんだそうです。じゃあその大量の水をどうしているのかというと、巨大な排水ポンプで24時間絶えず外に汲み出しているんです。記事によるとポンプは全部で17台あって、20分に1回のペースで排水を繰り返しているとか。もしこのポンプが止まったら、トンネルはたった3時間ほどで水没してしまいそうです。私たちが何気なく通っているトンネルのすぐそばで、そんなギリギリの戦いが繰り広げられているなんて、ちょっとドキドキしますよね。もちろん排水だけでなく、設備の維持管理も大変です。海水が染み込む構造なので、腐食による損傷も激しく、10年に1回ほどのペースで60日間も全面通行止めにして、床板を取り替えるような大規模な補修工事を行っているそうです。こうした維持費を賄うために通行料の値上げも決まっています。現在160円の普通車料金が、今年の6月には230円に、そして2030年頃には300円になる予定だそうです。インフラを維持することの大変さが、こうした数字からも伝わってきますね。ネクスコ西日本の担当者の方は、トンネル自体がいずれ使えなくなるという想定はしていないが、定期的な補修は必要と話しています。当たり前のように存在する社会インフラが、実は多くの人々の地道な努力と技術によって支えられている。最新テクノロジーのニュースもワクワクしますが、こういう縁の下の力持ちの話もすごく大事だなと改めて感じさせられる記事でした。さて、ここまで社会やインフラの話題を見てきましたが、ここからはソフトウェア開発の未来を大きく変えるかもしれないディープな技術トピックに移っていきましょう。
まずは、最近 SNS などでよく見かける SaaS は死ぬという刺激的な言葉。これって一体どういうことなのかと気になっている方も多いんじゃないでしょうか。前に掲載された井上ヤフーさんの SaaS は死ぬは雑すぎるという記事が、この議論をとても分かりやすく整理してくれています。この記事によると、 SaaS は死ぬという議論には実は3つの段階があるそうなんです。まず第1段階は2022年、この時期 SaaS 企業の株価が下落したんですが、これは AI が原因ではなく、金利の上昇とか景気の不安といったマクロ経済の影響が大きかったそうです。なので、この時点ではまだ AI が SaaS を終わらせるという話ではなかったんですね。流れが変わったのが第2段階の2024年12月、マイクロソフトの CEO サティア・ナデラさんが、ビジネスアプリケーションという概念自体がエージェント時代にはおそらく崩壊するだろうと発言したんです。これが SaaS は死んだという形で広まったんですが、ナデラさんの意図は少し違っていて、今の SaaS はサービスが増えすぎて、ユーザーがあちこちのツールを行き来しなきゃいけなくて非効率だと、これからは AI エージェントが複数も SaaS を裏側で操作して、人間の命令一つでタスクを自動でこなす時代が来るという未来を語ったんですね。これを受けて調査会社の IDC は、2028年までに 70% のベンダーがユーザー数で課金するシートベース課金から、AI の利用量に応じた新しい課金モデルへの移行を迫られると予測しています。つまり、死ぬというよりはビジネスモデルが再定義されるというニュアンスが強かったわけです。そして議論が一気に加速したのが第3段階、今年の2026年です。 AI 企業のアンスラビックがクロードカバーワークとその拡張機能であるプラグインズを発表したことがきっかけでした。特に契約書のレビューなどができるリーガルプラグインが登場したことで、法務系の SaaS 企業の株価が暴落、 SaaS ポカリプス、つまり SaaS の終末とまで呼ばれる事態になりました。2月3日だけで約2850億ドル、日本円にするととんでもない額の時価総額が消えたそうです。ただ専門家の見方としては、これもせめての SaaS が不要になるというわけではないようです。ガートナーのアナリストは、タスクレベルの作業は代替されるかもしれないが、企業の重要なビジネス全体を管理する SaaS の代替ではないと分析しています。この記事を読んで思ったのは、
SaaS は死ぬというよりは SaaS のあり方が変わるということなんだろうなと。これまでは人間が画面をポチポチ操作するのが前提でしたが、これからは AI エージェントが API を叩いて操作するのが当たり前になる。そうなると SaaS 開発者に求められるのも使いやすい UI 以上に AI と連携しやすい API の設計が重要になってくるのかもしれませんね。皆さんはどう思いますか？
今の SaaS の未来の話にもつながってきますが、 AI が自律的にタスクをこなす AI エージェント、その裏側ってどうなっているんだろうって気になりませんか？前に掲載されたエピック AI の佐藤さんの記事、クロードコードの OSS 版、オープンコードの内部挙動を理解するがその謎を解き明かしてくれます。クロードコードやオープン AI のコデックスのような AI コーディングツールはまるで魔法のようにコードを書いてくれますが、もちろん内部では非常に複雑な処理が動いています。この記事ではオープンソースで公開されていて、中身を見ることができるオープンコードというツールの実装を分析することでその仕組みを解説してくれています。記事によるとオープンコードの動きは大きく10のステップに分けられるそうです。ユーザーがこの機能を追加してみたいな指示を出すと、まずセッションが作られて、そこから大きなループ処理が始まります。ループの中でシステムプロンプト、つまり AI への基本的な指示書を組み立てて使えるツールを整理し、 LLM、つまり大規模言語モデルを呼び出します。ここからが面白いところで、 LLM からの応答はストリーミング、つまり少しずつリアルタイムで処理されます。そして LLM がこのファイルの中身を読んでとか、このコマンドを実行してみたいにツールを使う指示を出したら、実際にそのツールを実行して結果をまた LLM に返すんです。この一連の流れをタスクが終わるまで何度も何度も繰り返すんですね。例えば記事では API にレート制限を追加してテストも通るようにしてという指示を例に挙げています。この指示を受けたオープンコードは、まずエクスプローラーというサブエージェントを使って関係するファイルがどこにあるかコードベース全体を調査します。次に見つけたファイルをリードツールで読み込み、エディットツールで実際にコードを書き換えます。そしてバッシュツールで NPM テストコマンドを叩いてテストを実行。もしテストが失敗したら、そのエラーメッセージをもとにまたファイルを読んだり編集したりしてデバッグするというサイクルを繰り返すんです。まるで人間のエンジニアが考えて作業するプロセスをそのままプログラムに落とし込んだみたいですよね。この記事を読んで一番印象的だったのは、 AI エージェントがただやみくもに応答を生成しているわけではなくて、非常に緻密な状態管理とエラーリカバリーの仕組みの上に成り立っているということです。タスクの実行、ツールの呼び出し、コンテキストの管理といった自律型エージェントを作る上での重要な設計思想が詰まっていて、 AI 開発者にとっては宝の山のような情報だと感じました。
さて、オープンコードのようなツールが進化していくと、私たちのアプリ開発はどう変わっていくんでしょうか。9to5Mac に掲載された AI コーディングツールズ Maybe's End of Freemium Utility Apps、 日本語に訳すと、 AI コーディングツールはフリーミアムな便利アプリの終わりかもしれないという記事が、その未来を予感させてくれます。この記事の筆者は、これまで何度もプログラミングに挑戦しては挫折してきたそうなんですが、最近 OpenAI のコデックスを使ってみたところ、なんとたった15分で自分が必要としていた Mac アプリの基本的な機能を作り上げてしまったという体験を語っています。これまでも似たような機能を持つアプリはあったそうです。でも無料のものは広告だらけでジェデロ動かなかったり、有料のものでも自分の思い通りにぴったり動くものはなかったり。でもコデックスに作ってもらったアプリなら、ここにボタンを追加してとか、こういう場合は通知してみたいに自然言語でお願いするだけで、10秒くらいで思い通りに修正してくれる。この体験に筆者はものすごく感動したそうなんです。この経験から筆者は、 AI コーディングツールがもっと普及すれば、質の低い広告まみれの短機能アプリはいずれ淘汰されるだろうと予測しています。ユーザーがわざわざアプリストアで微妙なアプリを探す代わりに、こんなアプリが欲しいと AI に頼んで自分専用のアプリをサクッと作ってしまう未来が来るかもしれない
ということですね。これは質の高い短機能アプリを作っている独立系の開発者にとってもいずれはリスクになるかもしれないとも指摘しています。もちろん今はまだコデックスのようなツールを知っているのは一部の技術に詳しい人だけです。でもアップルなどが開発ツールに AI 機能を統合していくことでプログラミングの知識がなくてもまるでチャット GPT に質問するような気軽さでカスタムアプリを作れる世界はそう遠くないかもしれません。一方でこの記事は面白い懸念も示しています。それはアップルストアが逆に AI によって大量生産された低品質のアプリであふれかえってしまう可能性です。そうなるとユーザーはますます既製品のアプリに幻滅して自分でアプリを作るバイブコーディング、フィーリングでコーディングするみたいな流れが加速するんじゃないかとも書かれています。プログラミングのハードルが下がることでアプリの世界がどう変わっていくのか非常に興味深い視点ですよね。
AI がコードを書くだけでなく、そのコードの安全性までチェックしてくれる、そんな未来ももうすぐそこまで来ています。パブリックキーで紹介されたアンスロピック、ルールベースではなく、コード分析により複雑な脆弱性も発見できる新機能、クロードコードセキュリティを提供開始というニュースです。これはクロードコードの新機能で、コードに潜むセキュリティ上の弱点、つまり脆弱性を発見してくれるというもの。これまでも静的解析ツール、通称 SAST と呼ばれるコードの脆弱性をチェックするツールはたくさんありました。でもそれらの多くはあらかじめ決められた基地の危ないコードのパターンをスキャンするルールベースのものが主流でした。今回発表されたクロードコードセキュリティが画期的なのはそのアプローチが全く違う点です。記事によるとこのツールは人間のセキュリティ研究者と同じようにコードを読み取り分析すると説明されています。どういうことかというと、単に危ないパターンを探すだけじゃなくて、プログラムの部品、つまりコンポーネント同士がどう連携しているのか、データがアプリケーションの中をどう移動していくのかといったコード全体の文脈を理解した上で、ルールベースのツールでは見逃してしまうようなもっと複雑な脆弱性まで発見できるというんです。さらにすごいのが偽陽性、つまり本当は脆弱性じゃないのに脆弱性だと間違って報告してしまうことを減らすための工夫もされている点です。何か怪しい箇所を見つけたら報告する前にクロード自身がこれは本当に脆弱性なのかと再検討して証明したり否定したりするプロセスを挟むそうです。賢いですよね。そして脆弱性が見つかったらその危険度と一緒に報告してくれます。開発者はその詳細を確認してサジェストフィックス、つまり修正を提案してというボタンを押せば、クロードが修正案のコードを提示してくれて、そのままプルリクエスト、つまり修正依頼を作成することもできるんです。今はまだ限定的なリサーチプレビュー版とのことですが、これが本格的に導入されれば開発の早い段階でセキュリティの問題を発見して修正するシフトレフトという考え方が一気に加速しそうですね。開発者にとっては心強い相棒になってくれそうです。
さて最後は AI 開発にまつわるちょっとヒヤッとするお話です。ハッカーニュースで話題になった Google API Keys Want Secrets But then Gemini Changed the Rule という記事です。直訳すると Google の API キーは秘密じゃなかった、でも Gemini がルールを変えたというタイトルですね。これは Google クラウドの API キーの扱いに関する重大なセキュリティ問題を指摘した記事です。皆さん、Google マップスをウェブサイトに埋め込んだりするときに使う AISA から始まる API キーを見たことがありますか？実は Google は長年にわたってこのタイプの API キーは課金プロジェクトを識別するためのもので秘密情報ではありません、ソースコードに直接埋め込んでも安全ですよと公式に説明してきたんです。ところが Google の生成 AI である Gemini が登場したことでこの常識が覆ってしまったというのがこの記事の核心です。どういうことかというと、開発者が自分の Google クラウドプロジェクトで Gemini API を有効にすると、なんとそのプロジェクトにある既存の API キー、つまりウェブサイトに公開していたはずの Maps 用のキーなんかが何の警告もなしに Gemini の機密データにアクセスできる権限を自動的に持ってしまったそうなんです。これは2つの大きな問題を引き起こします。1つは訴求的な権限昇格。3年前に安全だと思って公開した Maps のキーがチームの誰かが Gemini API を有効にした途端、いつの間にか超強力な秘密鍵に変わってしまう。怖いですよね。
もう一つは安全でないデフォルト設定。新しく API キーを作るとデフォルトで無制限になっていて、ジェミナイを含むプロジェクト内のすべての API にアクセスできてしまうんです。キジモ筆者はこの問題を利用すれば、攻撃者はウェブサイトのソースコードから API キーを盗んで、そのキーを使ってジェミナイにアップロードされたファイルにアクセスしたり、他人のアカウントで AI 利用料金を発生させたりできると指摘しています。実際に数百万のウェブサイトをスキャンしたところ、約3000個の API キーがジェミナイにアクセスできる状態になっていたそうです。驚くべきことに、 Google 自身の公開 API キーを使って Google 社内のジェミナイにアクセスすることさえできたと書かれています。これは単なる設定ミスではなく、 Google 側の設計上の問題だと筆者は主張しています。私たち開発者としては、 API キーを発行する際には必ず利用するサービスを限定し、権限を最小限に絞ることの重要性を改めて痛感されるお話でした。皆さんも自分のプロジェクトの API キーの設定を一度見直してみるといいかもしれません。
さて、今日のポッドキャストもそろそろお時間です。今日は OpenAI の AI スピーカーから関門トンネルという巨大インフラの裏側、そして SaaS は死ぬのかという未来予測に、 AI コーディングツールの内部構造やそれがもたらす変化、さらには AI 開発におけるセキュリティの新たな課題まで、本当に幅広くお届けしました。 AI が私たちの仕事や生活、そして開発の在り方そのものをものすごいスピードで変えていっているのが実感できますね。これからもこの変化の波に乗り遅れないように、皆さんと一緒に情報をキャッチアップしていきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。